猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
私がまだ若い頃っていうか、まあに運転免許を取った時は教習所でチェーンの履き方とか教えてましたけどね。
ああ、そうですか、うん、
もう今は多分教えてないと思います、たとえ島根だとしても。
うんうんうん、あ、そうかもしれないですね。
そんなのもう多分今はほとんどスタッドレスにしたりとか多いから、うんうん、よっぽどのあのあれじゃない限りね、例えばバスとかそういうトラックとか、
うん、
チェーンが必須のようなやつじゃない限りは普通チェーンって履かないね。
うんうんうん、そうですよね。
豪雪地帯以外は。
いや、チェーンとか懐かしいな、本当。
そうだよ、
ね。うん。
最近ほとんどやっぱスタッドレスで買えちゃうから、ね、冬タイヤにしても。
やっぱあれですよね、スタッドレスにしてチェーン履かせたりすると、
う
ん、タイヤ傷んじゃうから、
そうそうそうそう、
ノーマルのタイヤでチェーンか、うん、もしくはスタッドレス、どっちかって感じです
よね。
いやー、そっか、ちゃんと冬対策してなかったから、
うん、
私もしないとって今回改めて思いました。うん、でもあれですよね、大体こういうのってまた4年間ぐらい来ないんですよね。
まあそうだよね。
うーん、
もしかしたらあれだよね、前回が、確かに前回から4年、あ、もう4年経ったのかって感じだったんですよね。
いや、そうですよ。
確か猫関さんが大慌てで雪かきのスコップを買いに行かれた。
いや、そうです。
その4年前でしょ。
いや、そうですよ、うん、本当。そう、それでなんか、うん、スコップ家にあったのに、そう、前、その、たまに降る雪には対応できるけど、
うんうんうん、
基本的に、もう、ずっと家にあるの邪魔じゃないですか。
そう、ね、
そう、さっきのタイヤと一緒で。
タイヤと一緒だもんね。
そう、雪降った時ぐらいしか使えないから、うん、鉄のスコップだと土にも使えるけど、
うん、
基本雪かきするときはプラスチックの軽いやつじゃないと雪の降る量が多いからね、っていうのを考えるとプラスチックの雪かきほど雪だけにしか使えないものはないというか、
あの本当あれだよね、雪が重いからスコップ自体軽くないといけないっていうんでプラスチックなんだよね。
いや、そうなんですよ、うん、
先のところだけちょっと金属が、
あ、入ってたりして、
入ってするだけで、その刃先というかスコップの先の部分だけね。
はい。
本体プラスチックですもんね。あれじゃ普通土には使えないよね。
何にも使えない。
何にも使えないよね。本当雪かき専用だもんね。
専用です、うん、本当。もう少しね、もう少しだけ他の多様な用途があれば、うん。
そうそうそうそう、
ね、使い道があればいいのになっていつも思いますけど、そしたら買うのにな、
まあ、結局ね、だからそうなんですよ、年に数回しか降らないし、
うん、
それも4年に1回ぐらいしか、もう本当にオリンピックイヤーでしか来ないし、雪は、
うん、
で関東だともうほとんどね、なんか本当に困った時ぐらいしか買わないもんね。
うん、あとそう、車に乗っけとく用の、その車用の、なんていうのかな、うん、
あ、雪かきのあれありますよね。
雪かきありますよね。なんか大きなブラシみたいな。
ブラシみたいなやつ、
はい。はい。あれも、悩みどころですよね。
あれもね、そうなんだよね。うん、
実際、車に積もったら、その、車の真上の部分って、結構奥行きあるから、
うん、
ああいうブラシないと、雪取れないですよね。
そう、落と
せないですよね。
専用の長い絵の。
そうそう。ブラシじゃないと。
落とせないですよね。
そう。けどその4年に1回のために買うのか買わないのか、いや、悩むって 思っちゃいますよね。結構なんか北海道の人はもう毎回積んでて、
うん、
でちょっとスーパーとか行ってても1時間こう1時間2時間経つじゃないですか、うん、その間に積もったりするんで、その場でもさささっと雪下ろしするんですよね、
はいはい、
うん、なんだけどこっち側なんかそのさささっと下ろした雪でさえもなんでこんなとこに下ろすんだよみたいな感じで嫌な顔されるじゃないですかきっと
そうだよね、
うん、そう北海道はそれ用に考えてちゃんと隣と隣の間が、
うん、
あの幅を多く取ってる駐車場が多いから、
そうだね、雪捨てられるようになってるよね
そうそうそういいけど果たしてこっち側でそれやったら多分怒られるんじゃないか。
いやもうきっと怒られるし隣の車出れなくなっちゃうよね
いやそうそうそうなんですよ。はい、入れなくなっちゃうし。
入れなくなったり、
出れなくなっちゃうし。まあまあ、そうですよね。
いや、あとね、あと、びっくりしたのは、
はい。
もう月曜火曜で大雪、まあ月曜に大雪降ったじゃないですか。
はい。
もういきなり火曜日から、あの、コンビニとかスーパーで食パンが、パンがないですからね、棚に。
なんで？
いやだから物流が止まったんで。
あ、そういうことですか。
うん、もうみんな買っちゃうともうその後補給が間に合わなくて。
はいはいはい。あー、そうなんだ。
水曜日ぐらいにももう棚がもうすっからかんですよ、パンとか。
パンなんですね。
パンとかおにぎりとかまあなんか。その辺のあのもう真っ先になくなっちゃってましたね、お弁当系とか。びっくりしましたよ。
もう寒くなるから急にみんなが料理 したくなくなってとか言うのではなく、普通に物流が止まっちゃうんです、ね、
単に物流が追いつかなくて止まったりとか遅れたりして
あ
配送がだから全然回ってないから
まさしく大混乱ですね。
大混乱でした、本当に。
いやー大変、ほん
と。たかが雪が5センチ10センチ積もったぐらいでね、転んでいただくですから。
いや本当にもう日本人はもう雪ない生活に慣れてしまって大変ですね、本当、
うんうん、っていうかまあ関東だけなんでしょうけどね、こんな大騒ぎになっちゃうんだね、慣れてないから。
いや、ね、
そもそも5センチの雪が積もっただけで全国ニュースになるなよって話があるんですけど
本当雪降る地域からしたら何言っちゃってんだよですけどね、
何言っちゃってんのみたいな感じなんですけど
本当、本当5歳児でも普通に幼稚園から歩いて帰ってこれるっていうね、レベルですからね。
雪国の人から見たらね
そうそうそう、
雪国高が5センチの積雪で何大騒ぎになっちゃってんのみたいな
そうですよね、
話してではありますよ、確かに。
けどやっぱ本当に備えて大切ですね。
そうなんです、本当にそう思いました、今回は。
そうですね、
うん、まあそんなこんなで、
はい、
今週の本編はは
い
寒波の話でした。
はい、
は
いはい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。親バカゲームミュージアム。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ホロはひらがな、よいは漢字、セブンはカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の成果発表のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、完全に私の方がちょっと忘れてて、猫好きさんがフォローしていただきましたんで、あのエンディングの後にまた撮り直してるという状況なんですが、入って今週の猫好きさん、はい、いかがでしょうか。
はい、今週の体重は、
体重、はい、
マイナス、
お、
100g。
おっと来ましたね。でもマイナス、一応マイナスと、先週より。
そう、先週はもうあんなに意気込んで絶対に 500g
はい
くって言ったんですよ。
で、
ま
あ、
これはちょっと言い訳なんですけど、はいはいはい、あの地道に減らしてて500とか600ぐらい減ってたんです
よ。お、はいはいはい、
なんですけど、はい、昨日寝る前に、
はい、
カップラーメン食べちゃったんですよね。おそしたら
やっちまいましたね。
そうそうそう、うん、それもなんか、はい、あのよりによってうちの近くにその焼きそば弁当っていう北海道限定
の、ああ、ありますよね、はい、
はい、
焼きそば弁当、
ペヤング
ペヤングの
商品にスープついてるっていう、
はい、プラススープという、
うん、したらなんか私的にはちょっと塩分が高めなんですよ。はい、なのでなんかそのスープも飲んで焼きそばも食べるとすごい喉渇いて、はい、すごい水とか飲んじゃって、はいはいはい、したらもう一気にもうプンってすぐ跳ね上がっちゃってあれずっとここ1週間すごい頑張ってたのに、これ1回でああこんなことなるんだって思って、はい、だからもう次回はもうちょっと減ってる予定です。
なるほど。
はい、
焼きそば弁当、まあ、でもまあ
うん、
あれなんかあれって昔北海道限定だったじゃないですか。
はいはいはい。
最近割と売ってたりしますよね。関東でも。
あ、そうですか。う
ん、売ってたり、たまたましたんで、こないだ買ってきたりしたんですけど。
なんかうちの近くでたまたまなんか、うん、北海道
フェア。
フェアみたいなのをやってて、
はいはい。
はい。それで売ってたので、おーと思って、ちょっと買いだめしてたんですけど。
あの物産展、そうですね、物産展たまにやってたり、うちもするんで、まあそういう時では買ったりするんですけど。
うんうん、うん。
物産展じゃないのにスーパーでたまたま。
あ、売ってましたか。
買って売ってたりしたんで、この間。
あ、このまま全国にやってくれるといいな、ね、本当。
あれ美味しいですよね、やっぱりね、スープついてると。
いや、美味しいですよ、やっぱ。満腹感も得られるし。
で、戻っちゃうと。
戻っちゃうと。本当にこの1週間のね苦労を無駄にしてしま
う、水の泡になってしまう、まさに水の泡になってしまった
わけです。まさに水の泡です。本当にやっちまったって思いながら、まあまあまあしょうがないかと思って、
ま、あの今週はじゃあ食べないように我慢しましょう。今週は今次回は、
うん、あの
または成果発表した後に食べましょう。
あ、そうそうそう、ご褒美で。そうそうそうそう、そうします。食べないの無理だから、
ね、
はい、はい、
で私の方ですが、
はい、
昨日あの1週間、まあ、ちょうど1週間ぶりぐらいで測りました、
うん、はい、
で体重なんですが、
はい、
そう、1週間前の先週よりは、マイナス 0.4kg。
あ、すごーい。
あの 0.5 キロを頑張るって言った割には400、だから 100g 足りなかったですね。400g でしたね。
うん、うん。
一応落ちましたよ。
わー、すごい。もう有言実行じゃないですか。
でしょ？
かっこいい、ほんと。
それでまた、ね、来週、500g 減ったら1キロいきますよ。
ああ。
1キロってか、まあ1キロ弱ですね。で、900g。うん、からね、
いや、すごい。
2週間
で。ちりつもですよ。
ちりつもですからね。ちょっと頑張ってみたいかな。
ああ、いいですね。ちょ、私も頑張ろう。
あの、最近ちょっとね、あれなんですよね。はい、あの、朝パン丸々食べてたのをパン半分にするとか、
はい、
微妙にちょっと調整をしだしました。そういう意味では食べる量
は偉い、うん、でも食パン半分って朝足ります？
あ、足らないですね。
足らないですよね。
結局それでおやつちょっと食べたりとか、
うん、食べちゃってるじゃないですか。
しちゃったりはするんですけど
まあでもそうですよね、あの、うん、食べても食べなくても完食はしてるから、
うん、
っていうのを考えたら少しでも減らせた方がいいってことですよね。
そうそうそうそう、そういうことです。
その食パンって半分にしたら家族に食べてもらうんですか？
ああ、だから次の日その残りの半分食べるとか。
ああ、そうかそうか、焼く前に切るってことですね。
うん、そうそうそう、焼く前に切って、
うん、
っていう感じですよね。
ああ、そっかそっか、うん、焼いてから切って誰も食べてくれなかったら、そのカラカラのやつ次の日食べるのかなって思って。
そ
うなんです
。それは悲しいよね、さすがに。
それ悲しいですよね。
はい、
うん。
そんな感じで、ね。少しずつチリツモで頑張ろうかなと。
はい、そうですね。
うん、もう冬場なんでね、この寒さなんで、ちょっとウォーキングをいきなり始めるとか結構辛いので。
そうですよね。ちょっと体に悪いんですよね。
そう、動けてないんですね、全然。
うん、
その分ちょっと摂取量を減らそうかと。
あー、素晴らしい心意気ですね、はい、私も来週頑張ります、
うん、はい。でちょっとこれねあのお便りコーナーとかでご紹介しようと思ってるんですけど、ピンチャさんも参加したいなとおっしゃってますんで、ぜひ成果を
あの
投稿していただければ、また一緒にやっていきたいなと思ってますんで、はい、まあ、ピンチャさん以外、
はい、
ね、こうやってなんか発表すると少しでもね、
うん、ちょっと意識出ますからね、やっぱり
意識するので、
はい、
ダイエットにいいのかなという感じに思ってます、うん、はい、
はい、
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、1月22日、ケンチさんから、雪で4時に上がったものの、時間かかって帰宅、ニュース見たらもっとひどくなってる、帰宅難民にならなくてよかった、ではお詐欺で明日に向けて早く寝る、ということでツイッターに写真をいただきました。特別純米、青詐欺。うん、美味しそうですね。創業天保3年って書いてあります。うん。いや、これ、ケンチさんと一緒で、私、本編の方で話をしましたが、やっぱり、月曜日は、雪がどんどんひどくなるんで、まあ、16時に帰宅命令というかですね、はい、とっとと帰れ、ということで、会社の方から指示ありまして、電車が動いているうちに帰ろうとしたんですけど、電車がこれまた、普段の倍以上かかったということで、ただまあ、帰宅してからね、のんびりして見ていたら、もう、テレビとか見ながら晩ご飯食べてたら、もっとひどいことになってましたね。渋谷の駅とか入場制限で入れないみたいな、本当に帰宅難民に危うくなるところでしたよね。定時まで仕事してた。はい。ということで、ありがとうございます。そして1月24日、丸M さんから、出先に軽井沢コーナーがあったので購入。帰宅後プッシュと、ポップの効いた、ポップの効いた香りと味わいがありました。ホップの効いたですかね。はい。軽井沢高原ビール。あ、これはね、地ビールとして有名ですよね。オーガニックバージョンですね。はい、ありがとうございます。軽井沢高原ビール、まあ昔から割と地ビールで置いてあったりしますよね。はい、ありがとうございます。もうなんか爽やかな感じで美味しそうですね。はい、そして1月25日、ケンチさんから、23日新発売の CM、キリン買い求めました。ガツン。時ですかと爽快と書いてありますが、私には来なかった、残念ということで、ツイッターに写真いただきましたけれど、あ、喉越しストロング、アルコール 7% ということで、キリンの喉越しの、あれですかね。これ黒ビールなんでしょうかね、リキュール。一応発泡酒扱いになってますけど、黒ビールというわけではないんですけど、なんか黒いラベルですけどね。はい。ありがとうございます。あんまりガスンと来なかったということですか、ケンチさんに。はい。これまだちょっとね、私も飲んでないんですけど、今度見つけたら飲んでみようかなと思います。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずはツイッターからいただいたメッセージですが、1月22日ピンチさんから236回拝聴しました。おみくじ引きました。毎年神社に結んできますが、今年は財布に持ってます。今年は吉でした。信仰というかそういうテーマするのでしたらメール入れます、というふうにいただきました。そうですね、ちょっと信仰っぽい話を236回ではおみくじの話から派生して後半話しそうになったんですが、もうグダグダになったんで、実はあの後ね、20分ぐらい、グダグダになりながら、酔っ払ってグダグダになりながらね、小杉さんとちょっと宗教に絡んだような話をしてたんですけれども、まあ、ちょっとお聞き苦しいというかですね、のは大変申し訳なかったんですけれども、まあ、それとあと、まあ、宗教系の話とか信仰とかね、あと、まあ、個人のそういうような、思想心情にかかる話は基本的にはやらないというふうに決めていたので、ちょっと酔った勢いで少しそっちの方に行きかけたので、もう配信では切ってしまいましたけれども、まあ、ちょっと純粋にね、信仰というようなことで何かテーマがあるということでしたら、送っていただければそれはそれでご紹介しようかなとは思いますけれども、多分本編で面と向かってというか、猫好きさんと正面切ってそういうような話は今後もほとんどすることはないと思います。申し訳ないです、せっかくご提案いただいたんですけれどもね。はい、というかもうなんか、まあ聞いて、本編聞いていただいたらわかるんですけど、多分グダグダになっちゃう、そういう話をすると、私自身全く理解できていない部分が多くてですね、深い話もできないですし、そういうようなことに対しての、見解も全く持っていないので、多分、せっかくいただいても、ちゃんとした話にできないかな、というふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、236回、前後編拝聴、ガンさんお手頃な酔い加減ですね、わら。私はおみくじは引かず、一年の占いは高島駅団の本で一年の運勢を見ます。信じるわけではなく、要注意日などは受け止める。そうなんだという程度ですが、案外法です。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。すいません、本当に、ほろ酔いというかですね、自分では全然酔ってなかったつもりだったんですけど、後で聞き直してみたら、本当ろれつ半分回ってなかったですね。皆様本当に大変失礼いたしました。今後はちょっと気をつけたいと思います。で、高島駅団の本、これ有名ですよね。私の実家はこれ毎年買ってましたね。今でも多分買ってるんじゃないかと思うんですけれどもね。残念ながら私はこれ自分では買ってはいないんですけれども、まあまあ注意日をね、気をつけるということではいいのかなというふうに思います。まあ案外法ということで当たってることもあるということでしょうね。はい、ありがとうございます。そして1月23日ウーさんから、桜並木に雪の花が咲いていたということで、これはインスタグラムの方に写真いただきました。はーい、桜並木に雪が積もっていたということ、これ雪降って翌日ですね、もう快晴の中になんか本当に真っ白い、雪のあれがついているという感じですよね。はい、ありがとうございます。樹氷のような感じですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、イクラムさんから236回を聞いていただきまして、結局、初詣には行きませんでした。おみくじは、アップルウォッチのおみくじでは吉が出ましたよ、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、アップルウォッチのおみくじっていうのがあるんですね。アップルウォッチは私持ってないんであれですけど、吉が出たということでよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、イクラムさん後編、236回の後編聞いていただいてます。ありがとうございます。そして1月25日、ケンさんから、寒すぎてスマホが暖かくならないということで、いやいやいや、スマホは多分、そうですね。結構、ヘビーに使ってると、ほわーっと回路代わりに、持つ手で回路代わりなんですが、あまりにもちょっとここに何日か寒すぎて、そこまで暖かくならなかったということですよね。でも、結構ね、その冷たい方が性能は上がるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。はい、ありがとうございます。 はい、そしてイクラムさんからポッドキャストの猫の尻尾プレゼント企画の参加賞が届きました。ありがとうございます。ということで、インスタグラムに写真をいただきました。無事届いてよかったです。はい。ね、まあ、4人の方応募いただいて、結局、外れたイクラムさんとケロちゃんにですね、ノーテケンさんには、参加賞ということで、ステッカーをお送りしました。はい。まあ無事届いてよかったですね。能天元さんもね、多分届いてると思うんですけど、ちょっと何もなかったですが、まあ多分郵便が返ってきてないので届いてるんじゃないかなというふうに思います。まあよかったです。はい、ありがとうございます。はい、そして続けてピスケさんからですね、235回拝聴。おせちはもともと正月くらいは日持ちするもので。女性がサボれるために作られたというお話ですが、結構自分的には好きなものが多くて、女性的にも男性的にも嬉しいなと思いました。はい、ありがとうございます。そうですね。保存食というか、まあ、ゆっくりするために、お正月ゆっくりするために、割と日持ちのするようなメニューが多いんですけれども、私も好きなあれが多いですよね。なんか最近では、ちょっとね、いろいろ変わり種のおせちとかあるんですけれども、私はやっぱり昔ながらのおせちが、重箱に入ったおせちが好きですね。はい。はい、ありがとうございます。そして続けて、ピスケさんから236回拝聴ということで、おみくじは自分は今年は中吉でした。真ん中の息子が大吉でして、家族の一人でも大吉だと嬉しくなると思いましたね。スマホケース使っております。周りがゴムで裏がスケルトン仕様のプラスチックで握りやすくシンプルなデザインでお気に入りです。といただきました。はい、ありがとうございます。200回記念のスマホケース。よかったですね。使っていただけて、本当に嬉しいです。結構ね、いい商品だったと思いますよね、あれね。はい。まあ、私、プラス持ってないんで使い道なかったんで、商品、プレゼントということで、何の躊躇もなくお出しできたんですけど、多分、あれがプラス対応でなけれ、プラス対応じゃなくて、通常の iPhone 用だったとしたら、もう、自分で多分使うぐらいいい感じの商品でした。はい。使っていただいて、本当に嬉しいです。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫の
しっぽ。はい、ということでエンディングに行ってみたいと思います。
はい。
はい。ちょっと雑談してたんで、合間で雑談してたんですけど、空見 IT ニュースの3つに、
はい。
ね、関東の人みんな田舎から出てきてる人多いはずなのに、なんで行き慣れてるはずなのに、
うんうん、
うん。ね、田舎者なのに、またそんな、慣れてないようなことになっちゃうのって言われたんですけど、もう雪がないのに慣れたんですよ。うん
うんうん、そうなんですよね。雪がない
ことに。雪がないことに慣れちゃったんで、
うんうんうん、
もうそれこそペンギン歩きじゃないですけど、雪道の歩き方とか全部忘れちゃってますよね。
いやー、本当に。
まあそんな感じで大混乱でした。
毎日の習慣は大切ですよね、本当ね。
そうですよ。
うんうん、はい、忘れちゃうよな、う
ん、忘れちゃいますよ。もう何十年も雪のない生活に、ね、うん、してるわけなんで。
そうですよね、うん、
はい、まあ、ということで、
はい、
であとちょっとこれは本当にごめんなさいというかお詫びなんですけど、先週は酔っ払って配信して申し訳なかったですね。
はい、
自分全然、いや確かにね、ちょっとその日って、収録した日って、ちょっと割と早めに出張からの直帰というかあれだったんですけど、上司が一杯引っ掛けていくぞつって言って、誘われて軽く飲んで、まあこれくらいだったら大丈夫だよと思って、行って、その後収録させていただいたんですが、まあ手たらくでし、大変お聞き苦しいというか、失礼しました。
はい。そう。ですね。申し訳なかったですね。
申し訳なかったですね。すいません。猫好きさんにもせっかくね、スカイプで収録していただいたのに、後半グダグダになっちゃったんで、半分以上ちょっと切っちゃいましたけれど、編集で、とてもこれ配信、猫好きさん最後、こんなの配信できるのっておっしゃられた通りも、後半、はい、自分で聞き直して、もうこれは絶対ダメだと思って、
思いました。
でもすっぱり、すっぱり後半を半分ぐらい切ってしまいました、編集で。
いやもうちょびちょび切るよりざっぱりいった方がいいですよ。
ざっぱり、ざっくりいっちゃいましたね。
ざっくり。
本当に。大変お聞き苦しくて申し訳なかったので、もう今後はあんまり、ね。
はい。
シラフできちんと収録したいと
思います。はい。まあまあでも、年一の、お正月だと思えば。
まあまあそうです ね。ちょっと。
そうそうそう。たまにはいいんじゃないですか。
まあ年に1回ぐらい許していただければということで。
はい。
はい、はい、ということで、今週もすいません遅くまでありがとうございました。
はい、
じゃあいつもの
いきますよ。
いきましょう。はい、
はい、ではでは、
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。ね、なんかバッチリだったような感じですけど、
うん、
はい、ですいません、今回もちょっとあまりにも寒くてマイカースタジオをエンジンかけっぱなしで収録させていただいたので、ちょっと雑音乗ってるかもしれないんですけど、できるだけ、
うんうんうん、
編集で、その辺は、
うん、
うまくできればなと、ちょっと思ってます。
はい。
はい。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
猫の尻尾。
このファイルは後編です。
前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。